さて今日のゲストトークの時間はハニー FM のフリーペーパーハニーで、サンダの歴史と文化をお書きいただいております元小学校の校長先生だった笠本敦弘さんです。スタジオにお迎えしております。笠本さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願い申し上げます。
今日いいお天気になっておりまして。
そうですね、
ちょっと台風がね、心配ですけれどもね、
はい、9月といっても非常に暑いですもんね。そうですね、外出ますと
なかなか厳しいですね、この残暑がね、
はい。
さてサンダもあの緑の秋を迎えてこれからね、はい、あのなってきますけれども、勝本さんのところで何かこう作物を育てていたりとか作ったりしてるんですか？
このところはね、あのお米はちょっともう作るのをやめまして、あの古い親戚の方に作っていただいて、あの畑の部分はこれがまたあの家内が主にやっていた、ね、やってくれまして、
ね、
私はもうお手伝いというぐらいなことで、
はい、じゃあ畑の方は奥さんがされて、
はい、これはあの現職の自分にね、
はい、
あの私外の仕事をしてますから、土日に必死で田んぼ作りはわずかですが、やりましたんですが、あの畑を、上手に作ってくれましたので、その流れが今も続きまして、はい、あの家内が熱心に作ってくれますし、
す、ね、
はい、私の方は、ちょっとこのいい加減のお手伝い
お手伝いの方にサポートに回っているということで、はい、まあ、でもいろんなあの秋はねできますから楽しみですね、これからね。
そうですね、
さて今回あのお書きいただいたサンダの歴史と文化ですけれども、今回第66回と、はい、ということになりましたね、
はい、
テーマは、
はい、
テーマは今回どのようなテーマになったのかお話しいただけますか？
今回はね、はい、大原の書を開いた大原氏と、はい、いうことにあのなっておりますが、はい、ちょっとそこにも触れておりますように、はい、あの愛の書というのが、はい、愛元から、あの本庄の四つ字あたりまでありましたり、
はい、
野々倉の書というのは丹波境から延々とこの南へ、
はい、
いわゆる東本庄という地名、
うん、
野々倉の書を下谷などと言います、
はい、
そういうような、北方にいろんな荘園があって、はい、まあ、青野もね、荘園と言われたり、まあ、小野高平と、
はい、
ございますが、はい、これをこう見ますとね、愛7集落、野々倉8集落というような、はい、しかもそれに、いわゆる里山、
うん、
この都会住まいの学者の先生方は里山を広く解釈してはいらっしゃいますが、この農村部の人間から言いますと、はい、里山で終わってる村もあるし、
うん、
その奥に奥山という、
はい、
ような山も、
うん、
あって、はい、時代によっては隣の国と、こうそういう山争いみたいなのがあったりね、江戸時代前期ぐらいには記録があるようですが、
そうなんですね、
はい、
まあ、どこまでがこう教会でこっちの村のものとかっていうのが、はい、まあ、争いが昔はこうあったりと、
はい、
あ、じゃあ里山、その奥に奥山、
はい、
あ、その活用方法としては里山はやっぱりあの薪を取ったりとか、
はい、
まあ、そういったこう人が入りやすい、
そうですね、
イメージのままでいいんですかね。
はい、
昔も、
でそういうのを含めてた農村生活でございますので、
はい、
それからあの下草を刈り取っては、この牛たちには、あげたりね、こういうこともございますので、
ですね、
うん、そういうものをひっくるめた生活単位と、うん、
はい、
いうことでございます。
なるほど。
ただその中で、
ええ、
この中世になりますと、
はい、
いわゆる荘園的なつながりがあったんですけど、
荘園、はい、
近世になりますと、うん、この、まあ、秀吉さんが元ですけども、
豊臣秀吉、
太閤検地じ
ゃん、
ね、
はい、
いうようなことでもって、中間搾取は許さない、
はい、
そういうもので、まあ大名の家来になったものもあるし、そうなり損ねたものは、
はい、
お前は百姓だとこういうことで、
はい、
たくさんそういうことで、兵農分離というのが言われて、いわゆる近世的な百姓と近世的な、城下、
はい、
農村、そういう侍とが 分かれたんでしょうね。
なるほど、この時期なんですね、はい、豊臣秀吉の時代、
はいはい、でここのあのこの私、これは珍しいケースだと思いますのは、この
珍しいケース、
は
い、
あの大原の庄というのは、はい、中世的な形のまま、これ要三田の殿も認めたなという。
ああそうなんですね。
で、あのもうそんなんですけど、はい、もう半分武士のような扱いを、半分以上武士のような扱いをされて、で幕末になりますと、大原辰五郎友助というような人は、はい、この藩の武業という、はい、いろんな武業はたくさんあったんですけど、その一角で、はい、この抜擢されていると、
武業にもなっていると、
はい、この人はなんか非常に優秀な人だったようで、頭脳的にはどっかで、相本の大原、いやいや相本のあの和山の大火の下海地自在門と、はい、の家とつながっているという説もあるんですけども。
そうなんですね、和山
の
ね、
この、はい、いずれにしてもそういう能力を買われて、そういう、このね、各地で幕末になりますと、足軽と、はい、武士との中間の最後なんかもそうですよね、はい、ような、うん、者たちが、うん、この事実上藩を動かして、はる、か自分たちよりを上を行ってたその上司たちが、はい、はい、分かりましたという、ちょっと面白い時代になってますよね。
そういう時代になってますね。
ここもちょっとそれは分かりませんのですけれども、はい、大原辰五郎がこういう犯人取り立てられておったということも、おそらくその江戸時代から、ちょっとこの通常の庄屋層とは、何段階か違うような存在、中世の残りがね、あったのかなと思いますね。
そうなんですね、はい、じゃあこの大原の庄も中世の時代に開かれた場所ということで、はいはい、もともと入ってきたのは最初から大原氏を名乗ってた人なんですか。
はい、そういうふうに、書いてあります、はい、いうことでそこに書いてありますように、はい、前から言われたように本当に何もないようなところへ大原がパッの先祖が出てきて、まあ、これがこの通常の武士よりは相当なこの武将のような、はい、人が出てきて入ってきたことは事実のようでありますが、はい、でこの今大原さんの中心がありますところと見ますと、南側の三田寄りのところに、このようなこの姫山神社というのをお祭りした丘陵が、ずっとこう盆地の方に伸びてきております、はい、でその上に上がりますと、ここにありますように、写真右上にありますように、その一連の、この丘陵状のところに、堀切のようなところが。
堀切。
はい。
堀切っていうのはどういったものですか。
これはね、その間を掘ったこの空堀。
空堀。
であって、で、この両側が、はい、そういう丘陵のね、はい、今この空堀自身がかなり下よりは高いところですけど、でそういうふうなこの上に大原氏の先祖は櫓を建てて、
なるほど、
はいはい、
防御的な役割があるんですね。
あったんだと思いますね。
なるほど、でここに住んでいたんではないかと、はい、
でここにありますように、写真3といいますか、はい、これは南側の
南側、
はい、から見た川除川から見た丘陵の地なんですけどね、はい、こういうようなものが、残っておりまして、
これは城跡になるんですか。
これは城跡も、これはもう明確な、そうだと思います。
あ、そうなんですね、
はい、しかも 近世的なお城ではなくて、はい、こういうふうなあの中世のお城の残り、うんうん、みたいなものがね、存在していると思います。
近世的なお城はやっぱりなんかイメージできない、こう石垣があって、
はい、
塀があって櫓があってみたいなイメージですけど、はい、ここ中世はそういう石垣はまだ登場してない時代なんですね。
はい、大阪攻めのために徳川の命令で作ったという笹山の城も、ね、はい、これも完全に大きな城ですけども、完全な近世城と見ると、土で固めた上に石を置いているというような、う下の方は、土の堀戸が左右にあるというところも結構あるように、見えました。
あ、そうなんですね、
これは、現地の専門家に聞かんと、外からちらっと見てくれることではいけませんけれども、はい、
じゃあ時代的な中世の、城跡というのがこれで分かると、はい、土で固めたって感じですね。
はい、
うん、
はい、このしかもその、城主というものの続きが近世にも、はい、三田藩で相当重く見られているというような、
はい、
中世がそのまま、近世幕藩体制の中に残り、この明治維新の前には、はい、大原辰五郎さんというような、はい、なかなか優秀な人が現れまして、こういうふうな藩の近代化にも貢献していると、はい、
そうなんですね、
いうことでございます。
じゃあいろいろこう藩の事業といいますか、
はい、
いろいろこうされていた大原辰五郎さん、
はい、
もうそのままあれですか、幕末を迎えたんですか、はい、この三田で。
それでね、しかもこの小寺泰次郎さんとかね、
はい、
藩主のたちがこのよく言われますように神戸へ出て、
明治維新で
そういう商売をして、
はい、神戸に出ていて、そうですね、
成功した、しかもその時に、うん、いろんな未開発の市街地をどんどん買って、
はい、
でその次の時代にはそれがまたこの市街化して、
はい、
非常にこうね、うまいこと
を経
営しはった
と。そうですね。
でところが大原さん、はい、ただね、その時に言われていることが、百姓たちが、殿さんや小寺を恨んでるんだと。これは何かと言いますとね、この明治年の第一期の時に、はい、宮の木を切った、
はあ、
というふうなね、それによって、藩の急膨化した財政危機、この借金経済を立て直したのは事実ですけれども、ただそれだけに収まらず、その一本で現在でも莫大な高い値段がつく、駒房の木を、
はい、
その売った利益の相当部分を小寺さんがそうやったんじゃないかということが、百姓たちが怒っていると
なるほど
いうことで、ああいう大きな屋敷も神戸にありますよね。でただそのお子さんの賢吉先生になりますと、はい、おそらくそういうことをご存知だったのか、もう社会的に良いことにどんどん寄付をされて、
あ、そうなんですね。
で、三田学園も建てただけでなしに、はい、莫大な寄付もされて、それだけでなしに、いろんな福祉上の寄付もされて、大変な貧乏に、
そう
なんですね、なってしまわれたと、小寺先生がね、でそれは賢吉先生が、おそらく、ここは推測ですけども、はい、そういう泰次郎さんやら、殿のやったことに対して、それを、なんかこの両親の呵責から 非常にあの世の中のために尽くされたと。でもう非常に財産もなく、なくなるところまでね。これはやはりあの賢吉先生のあの良心的な偉大なところではないかと私は思っております。ちょっと話が広がり
そうですね。見たか聞いたかで自分だったらというのでこう逆に今度三段に、
はい、
こう恩返しではないですけれども、はい、という形になったの、
はい、そういうで、ね、こちらの、大原辰五郎さんなんかもそういうことで、はい、そういう財を成したということは伝わっておりませんし、大原さんの、はいお子さんなんかも、新聞の論説委員みたいなことをされたり、
あそうですか。
大原喜多吉さんと、はい、象という字を書きますけど、大原喜多吉さんという方も現れて、はい、そういういわゆる営利ではなくて、はい、今日的なと書いておりますように、そういうふうなことによって良心的にも、一生懸命、大原氏は生きてこられたのではないかなと思っております。
そうですね、今もこう続いてるんですよね。
だと思いますね、はい、
そうですか、はい、いやまた三田のこの新たな歴史が今回もここでちょっとこう見えてきたかなという感じがしますね、はいはい。今回第66回大原の書を開いた大原氏ということで、まあ、中世からずっとこう続いてきているということで、今こうね、はい、屋敷といいますか、お食事どころになってたり、はい、ね、行くことができますけれども、はい、ちょっと面影がそこで見られるかなという感じですね、はい。
三田出身のね、方いずれも優秀な人が近代化に非常に尽くして、うん、来ておられますけれども、まあ、百姓が怒ってるというのも、なんなら私は、
あったんじゃないかな、
その通りかな、
で
大原氏なんか、普通の藩士と違って、地元に大きな根を持った方ですから、はい、そんなことはさすがに、そういう宮の木を、あとどうかとはそのことには一切手は染めておられないし、
よく分かっておられた
ので、はい、そういう中で純粋にこの知的な仕事の中で、明治へ、近代化へと進んでこられたかなと、
なるほどね、
感じております。
じゃあこう地域の人の信頼感もあったということもあるんでしょうね、
はい、
いや歴史が今回も分かりました。三田の歴史と文化ということでお書きいただきました。次回もますます楽しみになってきますので次回もよろしくお願いいたします。今日のゲストトークの時間は三田の歴史と文化ハニー FM のフリーペーパーハニーでねお書きいただいております。この内容について元小学校の校長先生だった勝本厚弘さんをお迎えしてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回もお願いいたします。
ありがとうございます。